今日の箇所はですね、イエス様が12人の弟子をね選んで、使徒として使わすという場面ですね。私この箇所をですね読むたびに、私が召しを受けたね時を思い出します。1982年、今から44年前ですけどね、8月4日、はっきりと思います。その時またね、洗礼受けてね1年5ヶ月やったんですね。の時ですね、当時私は聖書学院生でした。けども当時ね、私はあることにつまずいて、もう聖書学院もやめてしまおう、教科もやめてしまおうと思ってね、たった1年なんぼでしたけどね。で密かに決心して、ある賃貸住宅を借りてね、神戸ので、そこで引っ越してアルバイトしておりました。学童保育のアルバイトですとね。でそんな中、その4日の夜にですね、イエス様が私に特別に現れてってくださったんですね。狭いね、その6畳のね、その部屋の中でね、もう数歩前にイエス様が立っていらっしゃるという、目に見えたわけではないですよ。それだけの実感がしたんですね。そして私に牧師になりなさいと、あのルカ19章36節のね、主がおいるようなのですというね、あのロバをね、あの召す時のですね、あの御言葉をいただいて、でその時に、分かりました、まあロバでさえ用いられるんだったら、ましてや私人間ですから、ちょっとは用いられるかもしれないなと思って、まあ重い腰を上げてついていって今があります。体験はもう後にも先にもただ一回限り、まあ、ところでこの箇所は2つの場面から成り立っていますね。一つはイエス様は収穫は多いが働き手が少ない、だから働き手を送ってもらうように、収穫の主にお祈りしなさいというですね、おっしゃったその御言葉。そして10章からはですね、具体的に12人の弟子を使わすというその場合、今日ここから3つの点からですねメッセージを取り付いていきたいと思いますけど、まず一つに、まず1番目はですね、働く前に祈りなさいということです。伝道とか証しをする、そのために働こうとする、その前にまず祈りなさいということですね。皆さん、この収穫が多いという言葉を聞いてどう思います？はあ？と思われるのではないでしょうか。日本のどこを見てもね、人は全然来ないし、一生懸命証しをして伝道してもね、なかなか人は来ない、ね、全然イエス様の言ってること違うじゃないかと、ね、皆さん思うかも分かりませんね、反発するかも分かりません。でもね、それでもイエス様は収穫は多いとおっしゃるんです。なぜでしょうか。ある牧師がですね、進学校を卒業して、そして能登半島のね、ある田舎の教会に使わされました、ね、で赴任してしばらくしてですね、全く何年間も教会に来ておられないある信者さんの家を訪問したんですね。そこで部屋に入れてもらってですね、話をしました。そしたらですね、その方は以前は何十年も忠実な信仰生活を続けておられる熱心な信者さんであることが分かりました。しかもね、教会学校の校長先生をもうずっとやっておられた、そんな忠実で熱心な方がなぜ教会に来なくなったのか不思議に思ってですね、聞いたそうです。するとね、彼はおっしゃった、先生、私は一生懸命に教会のために働きましたけれども、ちっとも人は増えないじゃないですか、だから疲れ果てて辞めてしまったんです。その言葉を聞いた時、先生はものすごいショックを受けた。こんな熱心な人にね、熱心な人に無理だったら自分に一体何ができるんだろうかと思った、ね、で悩み始めた。でも悩んで悩んでしばらく経った時に、一つのことが頭に思い浮かんだ。神様に示されたんですね。今までは自分はできない、自分にはとても無理だと言って、自分というものばっかりに目を向けてしまってきた。しかしたった一つだけできることがあることが分かった。それはまさに祈るということだ。祈る、自分にはできない、だからこそ神様にしていただくんだ。自分ではなく 神様がなさるんだというその信仰が与えられた。それから彼は本当にね吹っ切れて願いもなくなって前向きに一生懸命ね伝道して少しずつですねこう教会が増えていったそうですね。皆さんもう一度この御言葉を読んでください、ね、この9章38節だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと書いてある。収穫をもっと増やすために働きなさいとはおっしゃってないんですね。祈りなさい、ね、それはなぜ祈る必要があるか。それは収穫は伝道は私たちがすることではなくて私たちを用いて聖霊様がなさることであるからですね。聖霊様がなさること、ね、だからその聖霊が働くように祈っていきなさいとイエス様おっしゃった。皆さん本当にね聖霊が働くときにね大きな奇跡が起こるんですよ。私これまで何度もねそういう経験してきましたけども、一つのね証を紹介したいと、私の話じゃないんですけどもね、100年ほど昔アメリカの話です。その特にアメリカに一人の体の不自由な女性がいたんですね。歩くこともできないので外に出て誰かと喋ることできません。朝から晩まで毎日毎晩家の中です、ね、しかし彼女は熱心なクリスチャンでした。なんとか一人でも多くの人たちにイエス様を伝えたい、イエス様を信じてほしい、そう思って彼女は祈っていたんです。するとねある日祈りのうちに一つの方法が示された。体が動けなくても歩けなくてもできる方法ですよ。どんな方法やと思います？実はベッドのね横にその窓があって、神様おっしゃった、あなたは、ね、字は書けるんだからペーパー紙に御言葉を書いてそれをね折りたたんで窓の上から道に落としなさいと、ね、そういうアイデアを考えますね。そこで彼女はね、まあ、あんまり人通りにも多くなかったけども御言葉だから信じてそしてやったんですよ。その結果どうなったと思います？ある時一人の人が通りかかってね、ひらひらっと上から落ちてきた、何やなと思ってパッと見たらね聖書の言葉が書いてあった。それがすごく心に響いてね、そして自分から教会に行って救われたというんですね。それも一人や二人ではないんですね。たくさんの人々が救われた。皆さんどうですか？彼女は何もできないんですよ。あることもなかなかできない。でも祈りとその自分にできることを通して多くの人々にキリストを伝えていった。祈りには本当の力があるんです。聖霊が働くときに私たちの思いを超えて、はるかに超えて大きな技を成してくださる。これが私たちの神様であるんですね。そのことを覚えたいですね。一枚の紙だとバカにしてはいけません。その一枚の紙から素晴らしい技が始まっていくんですね。そして二つ目に覚えたいことはですね、イエス様は私たちをね弟子として召されると同時に責任を持たれる方であるということです。私たちのために責任を持ってくださる方、これがイエス様です。どういうことか。10章の1節2節を読みましょう。10章の1節にね、イエスは十二弟子を読んで汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出しあらゆる病気あらゆる患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである、うんぬんと書いてありますね。特にこの10章1節のイエスは12弟子を呼んでというところと2節の12使徒、そこに身を留めてください。皆さん弟子と使徒どこが違うんでしょうか。弟子というのはこれギリシャ語の、ね、言語ではマテーテスという言葉が使われていて、学生とか書生を意味する言葉ですね。でそれに対して使徒という言葉は アポストロスという言葉が使われていて、これは外交官、しかも全権大使を意味する言葉ですね。皆さん全権大使って分かります？国と国がね、条約を結んだり何か交渉する場合に、いちいちね、向こうの案件をわざわざ一回一回ね、日本自分の国に持ち帰って審議しておったら時間がかかって仕方がないので、国の全ての権限をね、その一人の大使に委ねるわけですよ。でその大使の言うことが国の意思であるということでね、それがだから国の権威、権力も全てその大使に委ねられている。これが全権大使。人というのはまさにそのイエス様からね、その全権を預けられた大使であるわけですね。それが聖書が言っている人ということなんですね。皆さん、私たちは全権大使ですよ。すごいでしょ。私がどこまでね、外務省に行ったことも、外交官になったこともないのに、どこが全権大使かな。そうじゃないですね。昔ね、もう私が尊敬する牧師でもう亡くなりましたけどね、森山聡先生という先生がいたんですね。私が若い頃は統一教会の問題で世話になった先生、その先生がね、ある本の中でこう書いてるんですね。その先生、いろんな政治力があって、ね、周りから社会党の国会議員として出馬してくれという要請を受けたそうですね。まあ、出馬したら一発で取りますわ。けどもその先生はこう言ったそうです。私は牧師だよ、牧師というのは神の全権大使だよと。神の全権大使が国会議員なんかに成り下がれるかと言って断ったそうですね。私も一回行ってみたいですどうせも言えませんけどね、こう言って断ったそうですね。まあ、それはともかくそれぐらいのね、権威を持っている、ね、しかし牧師はそれだけの権威を持ってますけども、だからって偉そうにね、俺はこれだけの権威を持ってるんじゃないんですね。反対です。使えていく権威を持ってるんですね。使えていく権威、人々のしもべとして、神のしもべとして御言葉に使えていく、それが牧師としての権威です ね。ですからその時にね、愛と忍耐の限りが必要なんですよ。愛と忍耐、ね、皆さんね、先週この間万端地区のね、あれがあったでしょ、女性の集い、そこで小宮山先生メッセージ、小宮山先生今進学校で働いている。進学校に入る、私ももう今から40何年前に進学校に入りましたけどね、英語と国語と歴史の試験がありました。聖書試験があってね、英語でやったら苦労しましたけどね、まあそれはともかく、もうそういう試験は、まあ、2の次3の次、一番大事なのは面接試験なんですよ。面接で何が聞かれるかというと、正面感が聞かれる。正面感、命を召すというね、召す。あなたは本当にイエス様から牧師として召されている確信を持ってますかという、その確信です。それがあるかないかが問われるんですね。これはね、進学校で現地に派遣された時に聞いてくるんですよ。どんな優秀な、私が見たらもう見上げたらね、もうその、お月さんのような、ね、雲の目の存在のような素晴らしい立派な牧師でも必ずね、挫折するんです。失敗するんです。行き詰まるんですね。スイスイとうまくいきましたという牧師は一人もおりません。みんな挫折して、行き詰まって、下を向いて、もうやめようかなと、ね、だからやめようかなと思ったこともね、1回や2回ないですね。一生懸命伝道するんだけど全然人は集まらない。教会の中でいろんな問題が起こってくる、疲れ果ててしまう。私もね、以前の教会にいた時にね、何度もやめようかなと思って実際やめてしまいました7年間やってね、もう燃え尽き症候群になっておりましたね、今から思ったのね。でそういうふうに、どんな立派な伝道者でもそんな必ずそうなる。その時にいわば自分の熱い思いや熱心さだけでやっていたらダメになるんです。もしいろんな苦しみがあっても、それでも牧師をやって続けていけるとするならば、それはイエス様によって召されたという、この確信だけなんですよ。自分がどれほどボロボロになろうが、本当に役立たずの本当にしょうもない人間やとね、 この思わざるを得ないような時でも神様が私を召してくださったと、そこに立つ時に何とかやっていけるわけですね。これはね、伝道者に限ったことではない。信徒の皆さんはどうでしょう。皆さんはイエス様に救われたという確信がありますか。イエス様に呼ばれて、選ばれて、呼ばれて、招かれなければクリスチャンになることはできません、ね、皆さんがイエス様を信じて洗礼を受けたということは、イエス様に選ばれて招かれて、ね、飛び込んでいったからクリスチャンになれたわけですね。大きな恵みです ね。その時にね、自分が熱心だから信仰生活やっていけるんだと思ったら、いつか信仰生活は挫折します。教会から離れていきます。でもそうじゃなくて、こんな弱いものであってもイエス様によって今日も教会生活をなんとか送らせていただいているという、その確信、イエス様がこの教会に導いてくださっているんだというその確信、それが大事なんです ね。それが皆さんお一人お一人の証明感ですね。聖書をご覧ください。この12人を選んだのはイエス様です。そして彼らにその悪霊や、あらゆる悪霊を追い出してあらゆる病気を治す権威をお与えになったのもイエス様です。すべてはイエス様から出発して、イエス様によって導かれて、イエス様によって働いているということです。そのことを覚えた。そして3つ目に覚えたいことは、キリストの愛が私たちを一つにさせるということですね。キリストの愛が私たちを一つにさせる、まあ、このですね、イエス様によって集められたメンバー、どんなメンバーだったか、それからペテロとかいろいろ書いてありますけどね、まあ、いちいち読みませんけどね、12人のメンバー、ある専門家がね、社会学者の専門家がね、このイエスの弟子ほどまとまりにくい集団はないと言ってるんですね。もうすぐに分裂してしまうような集まりだと。でも彼らはまとまっていった、まあ、なぜか、あのね、例えばね、修道人またやるかいるでしょ。そういったら熱心とシモンがいるでしょ。皆さん、修道人というのはユダヤ人から見たらもうね、肉に嫌われた存在ですね。ユダヤ人打っていた、ね、一方熱心とシモンってどんな人ですか。熱心とというのは今で言うたら右翼の過激派ですよ。もうユダヤ人をね、このローマから解放するためにもどんなことでもやるんだって言ったらね、もうテロリスト一歩手前まで行っておった、そういう人物です。会うはずがない。一歩や国を売るようなね、主税人と国を守るんだと言ってるね、このシモンが会うわけがない。でもそれがイエス様を中心にしていった時に和解して一緒にやっていける。たとえ政治的な考えは違っていても信仰によって一つになっていけた。これがイエス様のグループなんですね。しかも皆さん、私、ね、大変慰められるんですよね。お釈迦様の十代ですいるでしょう。お釈迦様の十代ですね。イエス様は十二弟子、お釈迦様は十代弟子ですね。お釈迦様に選ばれた、私仏教に興味があって昔ね、いろいろ研究したことがあるんですよ。お釈迦様に選ばれた人たち、どんな人たちと思います。すごい立派な人たちばっかりですよ、まあ、全員が全員そうではないかもしれないけども、もうトップを行くようなね、もうインドでは昔からカースト制でしょ。その偉い立場にあるね、しかも教養がある、勉強ができるね、指導力がある、そんな立派な人がたくさんずらっと並んだ。これがお釈迦様の弟子、かたやイエス様もこの十二弟子、無学、全然教養も何もない無学な漁師であった、あるいはすぐ疑うトマス、あるいはイエス様を裏切った、ユダであるとか、あるいは修道人とかね、もうろくではない、ろくではないとかあれですね、そういうメンバーばっかりですね。でもそれをイエス様は集められた。勝手に集まってきたんじゃないんです。イエス様が一人一人ペテロの家に行ったりね、 そのマタイがいるその主税所に行って、そして私についてくださる人一人集めたんですね。決して十杯人が切り来たわけではないんですね。私ね、ここにイエス様が私たちに何を教えているか、それはどんな人でも、どんなに気の合わない考えの違う人でも、イエス様を中心とするとき本当に和解して主にある麗しい交わりがを保っていくことができるんだということを教えていると思うんですね。あのね、昔あの今から30年ほど昔の話ですけども、親分はイエス様という映画があったそうですね。親分はイエス様、どんな映画だったかの渡瀬恒彦とね、奥田瑛二とね、有名なあのスターの俳優が出ていたそうですけどね、2つの暴力団がね争いやっていくと。ところがそういう中でですね、その組員が、両方の組員が1人ずつがですね、イエス様に出会って、そしてピストルを伏せてですね、和解して一本の十字架をその2人が交互にね背負って全国を回るという、これ実話ですよ。実話を映画したんですね。そんなねすごいことがイエス様がしてくださったね。バンバンと、ね、殺し合いするしかないような彼らがイエス様によってそこまで変えられた、ね、皆さんね、それだけではありません。皆さん、銀貨30枚でイエス様を売ったイスカリオテのユダ、このユダがなぜ弟子に加えられたんですか。不思議ですね。皆さんがイエス様とはそんなね裏切るような人間ね選ばないでしょ。私はここにもねイエス様の大きな愛を見るんですよ。あいつは信用できんから外すとはおっしゃらなかった。他の弟子と同じように、全く同じように愛して受け入れて招いてくださった。たとえ彼に裏切られて十字架に向かわなければならない、そのことが分かっていたとしてもです、それが私たちの主イエスキリストの愛なんですね。キリストが私たちはそういうふうにいて受け入れ十字架を追ってくださったから今の私たちがある。今世界は本当に混沌としております。国と国とは争いがい、今も戦争が続いております、ね、しかし今一人一人がそういう壁や対立を乗り越えて一つになるのはイエス様の十字架、ここに誠の希望があるんではないでしょうか。昔アメリカ人でレーマン先生という宣教師がいました。彼は九州でね20年以上一生懸命伝道してね、あの素晴らしい働きをなさった先生ですけども、この先生の若い時の夢は大きな養鶏場、鶏の何千羽何万羽というね鶏を飼う大きな養鶏場を経営することだったそうですね。でも彼は大学生の時に救われて、そして救われた時から祈っておったらね、宣教師になりなさいという神様が示された。いや神様ね、私ね本当はこんな夢があって鶏をたくさんね飼いたいんですよ、大儲けしたいんですよ。ダメです、宣教師、いやー鶏、いや宣教師、いやー鶏ね、この鶏が卵かじゃないけどね、その鶏と宣教師の間で動いたんですけども、しかし彼は分かりました神様従います、そう言って養鶏場の夢を全部捨てて、そしてでは神様どこに行けばいいですか、日本に行きなさい。そこで彼は一言も日本語が喋れることができないにもかかわらず、ただ信仰一つでね日本に来て、一からおはよう、ね、こんばんは、ありがとうから覚えてですね、そして20年間ずっと伝道仕事をやったわけですね。彼がねどうしてその彼に養鶏場経営の夢を伏せさせたものは何か、それはイエス様の愛ですよ、十字架の愛。ああ彼は救われた時に分かった、僕は今まで自分のことしか考えて生きてこなかった、自分の夢を実現することしか考えてなかった、でもイエス様はそんな僕のために ずっと前に僕のために十字架にかかって身代わりとして死んでくださったんだ。その大きな愛が伝わった時に彼は変えられたんですね。私たちは、ね、皆さん何によってその神様が本当に働いておられることを知るんでしょうか。何によって福音が真実であると知ることができるんでしょうか。それはイエス様をまっすぐに信じて従う時です。福音を素直に信じて飛び込むしか本当にイエス様を理解できる道はありません。自分が飛び込まないで、ただ隣からが見ているだけでは決してイエス様の愛も真実も分かりません。一生かかっても分からないでしょう。でも本当に素直な心で信じて飛び込むならば、どんな小さな子供でもイエス様の素晴らしさが分かります。信仰とはそういうものです。そしてイエス様の素晴らしさが味わったあなたが、今度はイエス様の証人としてイエス様によって立てられて用いられていく、それが、ね、福音伝道の大きな秘訣ですね。何かで教会でこういう集まりをしましょうとか、まあ、こういうことも大事です。大事だけども、まあ、人間的なそういう、ね、計画じゃなくて、一人一人が自分の胸の中にイエス様を改めて迎え入れ直して、イエス様の愛に燃やされて証をしていく、人に仕えていく、そこに大きな祝福が道、伝道の道があるんですね。イエス様はあなた方を召されました。召した以上、あなた方をそれぞれに応じた形で必ず用いられます。大事なことはイエス様の愛に燃やされて、そして恐れずにイエス様を明かしていくことですね。また仕えていくことですね。それを通してそのあなたの行動を、姿勢をイエス様豊かに用いてくださいます。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのイエス様が十二弟子をこの立てられ使わされるこの場所から、この箇所からメッセージをいただきました。収穫は多いが働き人が少ない。収穫のために、収穫の主に祈りなさいとイエスもおっしゃいました。祈りの少なさを覚えます。もう一度悔い改めて、心から改めて祈るものとさせてください。そしてこのイエス様が十二人の弟子を招いて教育して、そしてやがて人として使わされたように、私たちもイエス様によって招かれ救われ、イエス様の愛を十分に知って、そしてそれぞれの家庭や学校や職場、いろんなところにクリスチャンとして証人として派遣されています。その尊さ、その重さを知って、本当に喜びを持って証をしていくことができますように導いてください。一人一人が豊かに用いられますように、そして一人一人を、またそのご家族を豊かに祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。